戦況、一羽のスズメさえ、吉高牧師にお願いいたします。
今読んでいただきました箇所はマタイ10章の一部ですね。マタイの10章は1節に十二弟子の選任というのがあって、10章全体が十二弟子を選んで、そして派遣をしていく、使わしていく、その時の言葉ですね。でマタイ福音書を読み、そしてマタイ福音書を取り囲むように生きていた初代教会の人たちが、主が自分たちを招き、この世に派遣してくださっているんだということで、この世にあってイエス様の言葉、福音を語り生きていくということは本当に試練があるけれども、その試練の中にあってどのような態度で生きるべきなのかということを、まあ、総括的に、まあ、記している、そういう部分です。でこのマタイ10章、つまり派遣と使わされて生きる時の、まあ、態度のこと、これを、まあ、私なりの言葉で今からまとめてお話をしてみます。神の国は近づいた、神の国はあなたのものだ、これこそがあなた方が信じ、あなた方が語り伝えるべきことである。貧しいものを励ましなさい、病気の人と触れ合い癒しのために関わりなさい、重装備はいらない、いつもシンプルな姿で身近なところで日常の生活の営みを分かち合うような宣教をしなさい、人をもてなしなさい、あなたも人々のもてなしを受け取りなさい、分かち合うのだ、誰とでもシャロームと挨拶をし、その人の命と存在を祝福して差し上げなさい。もちろんみんながあなたたちを歓迎するわけではない、拒絶され攻撃されることはあるかもしれない、その時には静かでいなさい。心が怒りや絶望や憎しみに支配されてしまうくらいなら、その場から離れていけばいい。自分を台無しにしてしまうほど頑張らなくていい。あなたたちは狼の群れの中に放たれた羊のようなものかもしれない。みんなから悪意を持って議論をふっかけられるかもしれない。しかしあれこれと前もって心配する必要はない。語るべきことはその時ちゃんと降ってくる。もしかすると肉親からも迫害されることがあるだろう。身内から密告されるかもしれない。それは厳しい苦悩だろう。しかし耐え忍びなさい。私も十字架を追うが、あなた方もまた十字架を追う。しかし十字架を追うことをさらに命の神様が背負ってくださり、十字架を背負って生きるあなたの人生丸ごとに誠の命をください。忍耐強く落ち着いて私に信を置きなさい。あなたたちを拒絶し排除し危害を加えようとする人々のことを恐れるな。今は人々が理解できないことも、かたくなに拒絶していることも、神の国の福音は必ず光を放つ。力で覆い隠そうとしても真実は必ず表に出てくる。どんなに小さな声だとしても、解放の言葉、福音の知らせを決して塞いでしまうことはできない。恐れないでよい。あなたは体も魂も神様のもの。神様に知られ、神様に支えられている。 あなたの神はインマヌエルなのだ。10章を、まあ、私なりの言葉でたどるとこういう言葉になります。これは紀元80年頃、イエス様が亡くなって50年後ぐらい、そのような時代に西シリアの地方でマタイ福音書を編集し、ユダヤ教徒たちからもローマ帝国当局からも厳しい弾圧の中にあった共同体、マタイ共同体と呼ばれている人々がイエスの言葉の伝承の数々を派遣の言葉、この世に生きる派遣の言葉として編み直し、自分たちが生きる上での励ましにし支えとしていたものであります。それがマタイ福音書です。本日お読みした26節から31節は、敵対する人々が圧倒的に多い世の中にあって、恐れる必要のないものと本当に恐れるべきもののことについて明確に語っているフレーズです。特に闇の中、暗闇の中、耳元で語り聞かせられた大切なことを屋根の上で告げ知らせよというイエス様のフレーズや、小さな命、安価な値段で売られているスズメの命でさえ神の御心は注がれているというフレーズ、そして髪の毛一本まで数えられている、それほどにあなたは完全に神様に知られているのだというフレーズは大変印象的であり、また私たちイエスに従おうとする者にその生き方や、あるいは語る言葉について本当にいろんなことを教えてくれる、まあ、励ましの言葉だと思います。2月1日の早朝、ミャンマー国軍が突然軍事クーデターを引き起こしました。ミャンマーの民主化がだんだんだんだん進むにつれ、長らく国軍が政局にもたらしてきた特権とか影響力がだんだん削がれてきたことや、この現政権ですね、アウン・サン・スー・チーさんが顧問を務める今の民主政権が進めようとしている、まあ、ミャンマーの憲法改正、これは軍の既得権、つまり、議会の4分の1の議席があらかじめ軍に割り当てられているという、この軍が持っている既得権を廃止しようとする、こういう憲法改正を進めているわけですけれども、このことに危機感を募らせて一気に軍事的な転覆劇へと打って出たわけです。その日からアウン・サン・スー・チー国家顧問をはじめとする政府の要人は拘束されたままです。地方の与党議員たちはほぼ釈放されたようですけれども、しかし一部の通信網だけが少し解除されましたけれども、ほとんどまだまだ情報は統制され、国民は軍事的に抑え込まれています。軍部はクーデターを引き起こした後、ものすごいスピードで閣僚人事組閣を行い、軍部にとって好ましい政治体制づくりのために動き始めました。今から1年間はこの状態を続けると、戒厳下に置くと、戒厳令のもとに置くと、そして1年かけて、まあ、ミャンマーを正常化すると、まあ、彼らが言うところの正常化するというふうに言っています。戦車と銃とで思想や言論を封殺し、暴力を行使できる人々、つまり軍人ですけど、軍人が政治の椅子に座ることで国家の秩序と安全を担保確保しようとする、そしてそういう体制こそが平和であると考える思想、政治思想がまたこの国で君臨し直してしまいました。もう積み上げてきた、本当に積み上げてきた民主主義が一夜にして軍下に踏みにじられるという 恐ろしい現実を、まあ、世界は目の当たりにしています。まあ、これに類似した出来事は昨年香港でも引き起こされていきました。確かに言論は大幅に封じ込められました。しかし何が間違っていて、どんなひどいことがどこで起こっているかということは人々の耳元でささやかれ広がっています。このような中で何を見つめ、何に向かって今忍耐するのか、こんな中でも何を信じ、なお何を求め続けていくべきなのかという言葉は、暗黒の中でも暗闇の中でも人々の耳元でささやかれ伝わっていきます。耳打ちされたことを屋根の上で言い広めなさい。まさに耳元で聞いた切実な命の叫びや耳打ちし合う真実は決して封殺されることなく、やがて屋根の上で叫ばれていく日が来ます。屋根から屋根へと伝わり、すべての人々が一斉に大声で叫び上げる、そういう日が必ず来るのです。東京の話です。2月3日在日ミャンマー人たちが3000人外務省を取り囲んで、ミャンマーを助けてください、よろしくお願いしますと嘆願の声を上げました。それを報じたヤフーニュースにすぐさま日本人たちから次のような非難の声が書き込まれました。日本で抗議しても意味ない、ミャンマーに帰れよ、コロナウイルスが日本で蔓延してもよいのか、エゴイストすぎではないか、他国へ逃げた負け犬とミャンマーでは思われているかもしれませんね。蚊帳の外の蚊が騒いでいる状態で無意味、はっきり言って迷惑です。良識あるミャンマーの人はやめましょうって声ないの？密だし迷惑です。本国に帰られて当事者相手にデモをしてくださいね。邪魔だ、コロナで悲惨な状況でふざけてる、日本国内で異邦人が政治活動しないでほしい、日本人には関係ない、このような書き込みが800件以上もわずか数時間のうちに書き込まれました。これをヘイトスピーチと言います。拒絶の声、無理解の壁、冷たいヘイトの風、そうした息苦しさの中で、しかし自由と正義の回復を求める声は決して封じられることなく、やがて必ず屋根の上に鳴り響く日が来ると信じていきたいと思います。民主主義の命は誰が主権者かということにかかってます。真の民主化にとって大事なことは、いつも主権というものをこの世に生きとし存在する一人一人の命に結びつけて捉えなければならないということです。力ずくでなく、必ずしも多数決だけではなく、そこに存在、生きている存在する全ての人の人権や自由が尊重されるようにと考え、作り直し続ける、積み上げ続ける、育てていく、それが常に過渡期を過ごす民主化、常に途上を歩み続ける民主化のプロセスです。決して開き直らずに、新しい観点や見地を取り入れて、より良い社会にしていく不断の努力、不断の営み、これが民主主義を生きるということなんです。社会形成というものは常に途上ですから、たくさんの不備はあります。そして新コロナのようなこうしたパンデミックの事態に直面した時にこそ、その社会のまだ到達できていない脆弱な部分、 その社会の仕組みの不備があらわになってきますから、当然混乱が起きます。しかしその時こそ不満を力で抑え込もうとしたり、乱暴に思考したり考えたり、もう以前の姿に里帰りしようとしたり、力を持っている人に飛びついていったりしないで、落ち着いて新しい解決法を探していく、民主主義を育てるというのは、そういう忍耐強く丁寧な作業であるべきです。ところでその同じ時、日本では運用する上で法解釈にかなり大変な曖昧さを残したまま、罰則付きで一人一人の権利を制限させることができるという改正コロナ関連法が成立しました。これかなり心配な法律です。でミャンマーの軍事クーデターとは全然異質な出来事のようではありますけれど、一つ力で人の自由や権利に制限を加える、時にはそういうことも必要なんだと考える思想ね、これは通じるものがあると、そういうふうに思います。まもなく2月11日信教の自由を守る日を迎えます。建国記念の日と私たちは認めておりませんので、信教の自由を守る日です。去年の2月11日はまだ世の中動いておりましたけれども、新コロナに覆われて、まあ、いわば初めて迎える信教の自由の日、思想、信条、信教、言論の自由はこの1年間でどうなってきたと思われますか。こんな状況の中で一人一人の言論や思想の自由は統制されるべきだ、我慢するべきだという空気がかなり濃くなってきたと皆さん思われませんか。恐れるなとイエス様は今も私たちに呼びかけてくれています。私たちは何かと恐れを感じます。信念とか信仰を掲げて生きることに安心よりも恐れを感じることがあります。ひとたまりもなく潰されるのではないか、弾かれるのではないか、嫌われるのではないか、恐れがつきまといます。十二弟子たちも後のマタイ共同体も今日の私たちも同じなんです。新コロナウイルスの恐れはこの社会にいろんな恐れを引き出したとも言えます。もしかしたらウイルス以上に恐ろしいものがたくさん出てきたのかもしれません。だから私たちは本当に恐れるべきものは何なのかをしっかりと考えていたいと思います。恐れるべきものは本当にそれですか。そのことをしっかりと考えていたいと思います。多分恐れるなということは本当に恐れるべきものはそれという問いなんです。マタイ福音書を貫いているキーワードはもう間違いなくインマヌエルです。イエス様の誕生と弟子たちの派遣、インマヌエルに始まり世の終わりまで私はあなたと共にいる、インマヌエルで抜けていく、これがマタイによる福音書です。今日の聖書の箇所もインマヌエルです。恐れるな、なぜならインマヌエルだからと言っているんです。一羽のスズメでさえ父のお許しがなければ地に落ちることがないと訳されている箇所は、原文に忠実に訳すなら神なしに落ちることはない、 です。すなわち地に落ちる時には神が支えてくださるという意味です。新教土訳聖書の訳、お許しがなければあのままだと、このまま理解すると落ちるということは神の許可、神の祭壇が下ったからとか、落ちることが神の御心だということになっていくわけです。するともともとの本意と全くかけ離れてしまいます。そうではありません。神なしに落ちるのではない。あなたがどんな時でも神はインマヌエルなのだとイエス様は言ってるんです。ですから私たちが弱る時もインマヌエル、理解されない時も、いじめられたり捨てられそうになる時も、神なしではないと。神が共にいてあなたを支えている。あなたは今泣いているかもしれない。しかし神なしに泣いているのではない。神が一緒に泣いている。あなたは疲れているかもしれない。しかし神なしに疲れているのではない。神と共に疲れており、神が共に疲れを味わっておられ、疲れたあなたを神が支えているんですよということなんです。一羽のスズメさえ神なしに生きてはいない。一羽のスズメさえ神なしに死ぬことはないんです。神なしに死ぬことはないんです。私たちは神なしに再び今日からを歩むのではありません。私たちはどんなに悪い時代、どんなに先が見えない時代であっても、決して神なしに生きるのではないのです。お祈りをいたします。主よ、一羽のスズメさえ神なしに生き、また神なしに死ぬことはない。ましてこの私が神から離れることなどはできない。神は私と共にいると教えてくださり、ありがとうございました。今日から一週間、神共にいます、この思いを随所に思い出しながら歩むことのできる毎日でありますように。主よ、私たちの心の自由を支えていてください。私たちが人間として本当に大切な魂の自由を決して売り渡すことがないように支えていてください。守っていてください。主よ、この時代最も小さくされている人、言葉を奪われている人たちをどうか強めてくださいますようにお願いします。香港のこと、ミャンマーのことを含め、やがてあなたの真実の言葉が天に鳴り響きますように。我らの主イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。